こんにちは、飯田です。今回のレッスンではね、作詞をするときに、これをね、心がけてほしいなっていうものがあるんで、それを紹介していきたいんですけど、何なのかっていうと、五感なんですよね。五感っていうものを大事にしてほしいなと思います。で、これどういうことかっていうのを今から説明していくんだけど、作詞って、まあもちろんどういう内容のものが書かれているかとか、っていうこともすごく大事だとは思うし、いつも言ってますけど、その共感が大事だよって言ってるじゃないですか。聞いた人が共感できる歌詞がいい歌詞だよ、とかいい歌詞の条件の一つだよみたいな話を前にレッスンで言わせてもらってると思うんだけど、それはそうなんだけど、もう一つの側面として、こう歌詞っていうのはやっぱしこうメロディーに乗ってこそのもの、これもよく言ってるね。で、メロディーに乗ってこそのものなので、つまり聞いた時にどういう風に感じるかってことがすごく大事なんだよね。聴覚上ね。要は文字として字面だけで見ただけじゃなくて、やっぱ聞いた時に、メロディーに乗った時に、なんかどういう風に感じるかっていう五感が大事だと思うんだよね。で、これどういうことかっていうと、例えば、まあ、歌詞の内容としてはあんまりよくわかんないっていうか、あんまり意味は正直ないような歌詞なんだけど、聞いてて気持ちがいいとか乗れるような歌詞ってあるじゃん。で、この例を考えた時にパッと思いついたのが、キャリーパミパミさん、お、ちゃんと言えたね。キャリーパミパミさんの、曲って結構さ、その、歌詞の内容がめっちゃ濃いっていうよりは、こう、メロディーを、気持ちよく聞かせるための歌詞だなっていうふうに僕は感じてるんですよ。なんか例えば、つけまつけるっていう曲が、こう、つけまつけまつけまつけるっていう、別にさ、つけまつける、つけまつける別にそんな意味のある歌詞ではないじゃないですか。歌詞自体にね。だけど、こう聞いた時に、つけまつけまつけまつける、すごい、こう、心地いい五感なんですよね。そう。だからこの五感っていうのをすごく大事にしてほしくて、なんか、これって割と、なんていうかな、感覚的な話になるから、難しいんだけど、例えばさ、あ行、家行、作業とかあるじゃん。これ、それぞれ、聞いた時の感覚って違うなと思うんですよ。なんか、例えばさ、家行の言葉って、結構こう、カクカクしたような、イメージ。そういう語感だと思うのね。かきくけこっていう言葉っていうか、そのかきくけこを使うと、家業の言葉を使うと、なんかそのちょっとそういう感じ、カクカクした感じがするし、作業ってなんかスッとしたようなイメージない？聞いた時の音ね、さしすせそってなんかこうスッとしてるような音になるんですよね。とかなんかまみむめもだと、まみむめもってなんかこう柔らかい感じがするじゃん。なんか、同じメロディーだとしても、なんかその、かきくけこの言葉で使う、かきくけこ、まあ、か行が始まりの言葉ね、硬いとかでもいいんだけど、硬いなんて歌詞あんまないかもしれないけど、たまたま思いついたのが硬いなから言ってるんだよね。硬いなのとさ、なんか、何がいいかな。またねーとか、またねーだったら、硬いと同じ3文字だけど、全然語感が違うじゃん。硬いと、またねって。なんかやっぱ、魔行の言葉って、こう、柔らかい感じがするし、とか、なんかそれぞれの、良さというか、語感の特徴っていうのがあると思うんだけど、これはね、じゃあ、この、あ行はどう、か行がどうとか、なんか、それぞれ、こういう特徴がありますよって言えるほど、しっかりしたものじゃないなと僕は思っていて、なんか、まあ、今言ったみたいに、家業は硬い感じで、作業はスッとした感じとか、魔業はなんかちょっと緩い感じとか、っていうのは、なんとなくの感覚なんですよ。で、これは別にこれが絶対正解なんだよっていうよりは、僕の感覚としてはそうみたいな感じなんですよ。から、あなたにとって、その、例えばじゃあ、他業ってどんな感じとか、そういう、破業ってどんな感じとか、そういうのを、あなたはどう感じるかっていうことを重視して、こう作詞して、まあ、メロディーに乗っけるときにね、なんか、ここはこうガッと行きたい感じだから、そういう、例えば、濁音を使うとかね、濁音ってその、ガギグゲゴとかそういうやつね、バビブベボとか。特に、家業で濁音使うと、すごいガッっていう感じがするんだよね。その、ガッって言葉がもうさ、 がとかぎでもいい、ぐでもいいけど、げでもごでもいいんだけど、なんか、すごく、こう、がっしりしたような音になるんですよね。濁音つけると。濁ったような音になるから、すごくそれが、パワー感があるなって僕は感じてるので、じゃあ、こう、濁音つけてみようかなとか、あと、半濁音。これもなんかのレッスンでやってるよね、多分ね。濁音、半濁音の話もね。半濁音っていうのは、丸ね、パピプペポみたいな。で、やるとなんか可愛らしい響きになるなとか、そういうのを自分の中の感覚として持っててほしいんですよ。絶対的な正解はないよっていうのは、これは本当その、人によって感じ方って違うから、まあ、その感じ方の違いこそが、その、このメロディーにこういう歌詞を乗っけるっていう、その作り手の個性になるなと思うんだけど、でもやっぱそういうイメージを持ってるか持ってないかで、なんか、まあこのメロディーに、まあ歌詞の文字数で合ってるから、で、まあ歌詞の内容としてすごくいいから、これで OK だ。っていう風になるじゃん、そういうこと考えなかったら。それも別に悪いことじゃないんですけど、やっぱ聞いてて心地いいのって五感だと思うんだよね。だから、別にこの内容の歌詞で、このメロディーに乗ってるんだけど、なんか聞いた感じが違うんだよなと思ったら違う。さよならっていう歌詞だけど、さよならなんか違うな。じゃあグッバイにしようかなとか。例えばの話だけどね、バイバイにしようかなとか。そういう同じような意味を持つ言葉でも違う語感を持つ言葉に言い回しを変えるとか。言葉を変えると、また同じメロディーで同じようなことを歌ってるんだけど、聞いた感じが全然違うっていう風になるのね。だから、なんだろう。例えば今、これもパッと思いついたのは、プリテンダー、オフィシャルヒゲダニズムさんのプリテンダーが、グッバイってサビが始まるじゃん。グッバイ君のっていくとこの、グッバイのとこが、バイバイだとしたら、なんか、ちょっと聞こえ方が変わるのね。バイバイじゃなくて、グッバイこの、グッってこもってる感じっていうか、ためがある。グッバイっていうのと、バイバイだったら全然違うじゃん。っていう風に、この語感っていうのを使うと、全然こう、使うとっていうか意識すると同じメロディーで同じのことだってもさっきも言ったけどちょっとこう違う聞こえ方がするんだよね。だから歌詞を載せるとき作詞するときは実際にこうメロディーに乗っけてみながらやるっていうのが一番良くて、それをやった上でなんかこの響きがどうだなとか、もうちょっとこうした方がいいかなっていうのをこうメロディーと照らし合わせてやっていくと、こう聞いていて気持ちが良い曲っていうのができるようになるし、そういう歌詞がね、書けるようになるので、ぜひね、実際にこう、歌いながら、メロディーに乗せながら、作詞をするっていうのをやってみてもらえるといいと思います。で、その五感をね、意識しながら、自分なりに、この言葉っていうのは、どういう印象かな、みたいなことを、まあ、感覚的なものだよ、こういうのって。ここまで深く、今僕はこの言語化して話してますけど、ここまで深く、考えながらやってるっていうのを聞いた感じ、自分がこんな感じみたいなのを自分の中で持ってれば大丈夫なので、それをね、意識するかしないかっていうこと。なんとなくメロディーに文字数が合ってるからいいや、だけじゃなくてそういう気持ちがいいかどうかで聞いて、っていうことを意識することが超重要だから、ぜひね、あなたにもね、これから作詞して、まあ、どんどん曲作っていくと思うけど、その時に、そういうこともね、意識してほしいなと。思います。本当に、五感ってめっちゃ大事だなっていうの。もう最近、ここ数年で僕も気づいたことなんだけど、無意識にやってたから。でも、あ、なるほど、なんか違和感あるなと思った正体って五感だったんだっていうことに最近気づいたのね。から、何言ってるかよくわかんないって今は思うこともあるかもしれないけど、その、心地のいいメロディー、と歌詞の組み合わせって何なのっていうのは五感なんだなっていうことはどっかでね、覚えておいてくれたらいいかなと思います。そんな感じでね、今回のレッスンではこう作詞をするときっていうのは、まあ、実際に歌いながらね、こう五感を意識して作詞するといいよっていう、内容でした。本当にね、すごく感覚的な話だから、なんか一回この音声聞いただけでよくわかんないって思うこともあるかもしれないけど、それを意識しながらやったら、なるほど、そういうことを言ってたんだなっていうのは分かってもらえるから、ぜひね、この五感を大事にしながら実際に、こうメロディーを歌いながらね、メロディーにこの言葉を乗せながら、作詞をしていくっていうのをやってみてほしいなと思います。それではまた次回のレッスンでお会いできるのを楽しみにしています。シンガーソングライターの飯田将希でした。したら、またね、バイバーイ。